2018年度最初の青年伝道礼拝を迎えました。与えられた言葉は、あなた方に新しい掟を与えるというものです。掟と言われても、青年の皆さんの実生活ではほとんど接点がない言葉のように思います。辞書で見てみますと、掟とは定め、取り決め、決まり事、戒律などと出てきます。掟破りというのは無法者のことだともありました。掟というものは現代の私たちの生活では、例えば学校で学んでいる皆さんでしたら、校則にあたるものになるでしょう。高校を卒業すると、それまでのような細かな決め事で縛られるようなことはなくなり、自由を謳歌できるかのように思えるかもしれません。自己責任と言われるようになって、大学の授業をサボっても単位を落とすのは自分の責任で、あまり周りからうるさく言われない。その分、自分で律する、コントロールしなければなりません。会社や組織の中に入って働き出すと、学生時代の校則や決まりなどとは違って、今日の掟と言われるような、何とも言えないその組織の空気のような暗黙のルールなどがあったりして、それに気を使うようになるのかもしれません。校則あるいは規則、掟、いずれにしても私たち人間の行動を規制したり縛ったりするもののように見えてきたり聞こえてくるのではないでしょうか。イエス様は新しい掟を与えると言われましたが、新しい何か縛りになるようなものを与えられて、弟子たちは喜ぶのでしょうか。嬉しかったのでしょうか。誰でも自分のやりたいようにやりたいものです。それをダメと言われて規制されるのは、やはり嫌なものです。年をとって、社会や組織というものの抵抗しようもない縛りを嫌というほど経験していくと、掟のような縛りはしょうがないと思えて、あまり過敏に反応しなくなるのかもしれません。このように年を取ることに対して、若い時に学校で校則などである意味やはり縛られ、嫌な思いをしてきたての年頃の青年たちは、縛りに対してとても敏感で、縛りをとても嫌い、反応すると思うのです。例えばファッション、着るものや身だしなみのことで、もっと自由に自分を表現したい、そういう自由な自己表現が許されなかったりして、あれもダメ、これもダメ、ダメダメの連射を食らって、もう規則とか校則とか掟なんかない方がいい、お互いが当たり前に認め合えばそれでいいじゃんと思えてくる。どうでしょう。それほどには思っていないでしょうか。大人の世界だって、なるべく規則や規制はない方がいいという意見も耳にします。そうですね、今ニュースなんか見てると、 貿易という世界で自由貿易だのなんちゃら貿易だのと言われて飛び交っておりますね。規制をかけることがいいことではないなどと経済学の学者がテレビで論じたりしているのを目にすることがありますが、あれも一つの規制です。実は教会という組織も人間の集団でありまして、あまり規則でガチガチに縛らないで、みんなが自由に神様から与えられている賜物を生かせるようにした方がいいなどという声もやはりあります。そして、教派的にいろんなタイプの教会がありますが、そういう規則とか教会法というものをあまりこう厳密に決めないで、その時その時の判断で考えて対応していくという教会も実はあります。他方、割ときっちりと教会のルールや規則や法律を定めて、それでやっていくという教会もあります。それぞれなんですけれど、どれがいいとか悪いとかいうつもりではありません。ただ、教会はもっと自由でいいんだ。規則とか法律であまり縛りをかけない方がいい。確かにそのようにも思えなくもないわけです。しかし、自由にすれば、そしてその自由の中でお互いをもっとよく認め合えばいい。その通りです。でもそれはやっぱり理想かもしれない。現実には、お互いの利害がぶつかり合ったり、あるいは本当に、レベルの低い話ですが、好きだ嫌いだの話の中で、エコひいきだ、いや不平等だ、などという話になって、非難や悪口や陰口が出てきて、争い始め傷つき合っていく。教会でさえも、そういう愚かな内部分裂や争いを起こす。そういう、嫌な思いを、何度も繰り返してくる中で、やはり学んでいく部分もやっぱあるわけです。うんざりして、学ぶんです。やはりあるルールを決めよう。そのルールにのっとってやることが平等になるし、エコひいきなんか起こらないようにしようじゃないかってなるわけです。人は一人で生きていくわけではなく、みんなと一緒に生きていかなければなりません。当たり前のことですが、その当たり前のことから考えなければならないわけです。争いの種になるものを生じさせないために、平等や公平さを守るためのルールが、やはり大切になるのではないか。今回ですね、この掟という古めかしい言葉、まるでヤクザか、村社会のような言葉ですよね、掟。で、調べたんですね、いくつか。で、いろんな辞書を当たってみた中で面白い、説明が一つあったんです。それは何かというと、掟の本質は、仲間を裏切らないこと、とあったんです。どうでしょうか、皆さん。掟の本質は、仲間を裏切らないこと。私は、へえと思ったんです。最初、掟っていうと何かこう、こうしちゃダメだ、ああしちゃダメだ、というダメダメの縛りかと思ってたんです。そういう規制する側面ばっかりが目に入っていたものですが、改めて、掟の本質は、仲間を裏切らない。そういえば、高校生や中学生は、もちろんそうですし、大学生や青年、大人の人もみんなそうですよ。仲間をとっても大事にします。そしてその仲間の輪を乱さないように。つまりそれは仲間の信頼関係を裏切らないようにしたいということがとっても大事なことになるわけです。会社の同僚だってきっとそうですよ。掟の本質が仲間を裏切らないこと。村の掟を破ると 村八分になる。それは制裁を加えるというふうにも言えますが、やったことは、つまり掟を破るということは、一緒に生きる仲間を裏切ったことであったと言えるわけです。その信頼を裏切るんです。掟を破ることは、その仲間、共同体を崩壊させることになる。だから、掟破りは無法者と言われるし、その仲間の輪、共同体から排除されることになる。そうやって一見脅しのように見えるけれども、互いの信頼の証としての掟の価値や役割を私たちは学んでいき、大人になるのかもしれません。聖書の言葉に帰りますが、イエス様は新しい掟と言われました。ということは、古い掟があったということです。古い掟は、旧約聖書にあり、今日のレビ記などはまさにその典型的なものであります。さらにその代表といえば、実戒でありましょう。出エジプトしたイスラエルのためにモーセを通して与えられた塔の戒め、それを律法と言ったりします。旧約聖書の最初開けてみる5つの書がありますね。創、出、レビ、民、申命記。これをモーセ五書と言うんですけれども、イスラエルの人たち、ユダヤ人は、この5つの創、出、レビ、民、申命記の書をトーラーと言います。律法ということです。確かにいろいろな決まり事が書いてあって、今日のレビ記などは一番わかりやすい、こうしちゃいけませんよ。ね、落ち穂拾いなんて分かりやすいですね。絵画にもなっている落ち穂拾い。旧約聖書の美しい、話がありますよね。その落ち穂を放っておくというのは、生活することが自力でできない人たちが、それを拾って生活、生きていくことができるようにするための、こう、決まり事でありますね。ですから、聖書の掟というのはですね、意外とこう弱い人とかこうを守る側面があるんだなということを、まず今日のところから示されると思うんです。しかし、創出レビ民申命記というあるこのモーセ五章、私たちはですね、どちらかというとこういう決まり事よりも、例えば創造物語、アルブハルム、イサク、ヤコブの族長物語、ヨセフ物語、そしてエジプトの奴隷状態になったところからモーセによって解放される物語。物語の方が私たちにとっては馴染みがあるわけです。でもその物語を含めて、律法だ、トーラーだ、というわけです。何か不思議な感じがするんです。実は、聖書の律法というものは、イスラエルの民を一つにまとめる大切なものであるのには違いないんですが、大切なポイントが別にあるんです。単に仲間を裏切らないという共同性を守り維持するためのものではないんです。律法は。掟は。イスラエルの民を少し例えてイメージしたいと思うんですね。それは桶です。ぜひ、この連休皆さんどっか行かれるかもしれませんが、例えば、木曽路あたりに行きますでしょ。そうするとですね、木工の加工のいろんなものがお土産であります。その一つにですね、風呂桶とか、寿司桶とか、桶があります。木をきれいに切り出して、同じサイズに見事に揃えて、ピタッとはめていく。見事なこの円を描いて、輪にして、そして、桶を作るわけです。その時に実演して見せてくれるんですね。そういうとこ行くと。そうしますと、きれいにこの木を合わせて、こう、輪になったところに、ご存知のようにそこに、ある輪がはめられる。これ、タガというんですね。タガ。昔は木の皮とか、そういうものを編み込んでぐーっと巻いてたようですけれども、今は金属製のタガです。 それをカチッとはめると、バラバラだった木の木片がピタッと一つになって、そして水一滴も漏らさない見事な桶になるわけです。この木片がいっぱいつながっているものですけども、このタガがなかったら、中の例えば水を入れたり食べ物を入れたりしていくときに、その圧力で壊れてしまいますよね。強い圧力がかかってもしっかりと保っているのは、そのタガが引き締まっているからです。ところがこのタガ、時々緩むんですね。そしてそのタガが緩んでいくと、こう桶ってこう斜めにこう上に広がって作られていて、それがストーンと下に落ちてしまうんですね。タガが外れるとか、タガが緩むとか言って落ちてしまうときに、この桶はバラバラになっていくわけです。崩壊していくんですね。後でどうぞ教会の台所の冷蔵庫の上をご覧になってください。教会の寿司桶もかなり危ない状態ですね。本当にタガを締める必要があるんですね。いいですか。これは例えです。おきてというものは、やはりギュッと縛るタガのようなものでしょうか。聖書では違います。聖書ではイスラエルの民を一つにしているのは契約なのです。イエス様は新しい掟と言われましたが、古い掟があると申しました。そこにつながるのは、実は聖書のタイトルです。聖書は、この分厚い聖書はですね、この約5分の4までいかないでしょうか、多くを旧約聖書と新約聖書、二つで聖書ですね。初めてキリスト教に触れたり、キリスト教入門とか、キリスト教学校の一年生とかは、ここから始めます。聖書は旧約聖書と新約聖書からなります。そうですね。この旧約の約、新約の約、これは契約の約。約束の約。旧約聖書は古い契約の書ということになるわけです。アブラハムを始祖として始まったイスラエルの民は、神様と契約を結んでいった。その契約のイスラエルの側が神様のと結ぶ契約。神様はですね、祝福をまずイスラエルのために与える。そしてそれに応えて、イスラエルの民は神様の御心に従った生活をしようとするわけです。じゃあどうやって生活していったらいいのかということを、神様の側からわざわざ律法という形で教えてくれた。掟というのは、この契約関係の中でどうやって神様に感謝してお答えしたらいいのか、そのお答えの仕方を記しているのが律法とか掟なんです。ですから、もともと聖書の掟には縛るという要素ではなくって、感謝を持ってどうやって神様に喜んでもらえるだろうかというポジティブなものだったのです。規制をかけて、あれをするな、これするな、あれダメだ、これダメだと言って、縛りを目的としているのではない、全く違う。そうではなくて、神様にどうやったら喜んでもらえるだろうかと言って考えて、与えられてきているものが掟であり律法なんです。ですからイスラエルの民はですね、このああしてはならない、こうしてはならないという、この律法や掟を宝物だと言ったんです。それほどまでに尊く大切なものでありました。ですから何度も言います。聖書の律法や掟には本来、縛りとは全く別次元の、非常にポジティブな、前向きな、良い意味がそこに込められている。 それをしっかりと心に留めたいのです。そして、いつもいつも神様からの祝福が先行して与えられていて、それをまず先にしっかりとキャッチして、受け取ってこそ、掟というものは本当にありがたいものになっていくわけです。あ、こうやって生活すればいいんだ、ということになるわけです。この順番を間違えますと、せっかくのありがたいはずのものが、たちまちに、それこそ人を縛るもの、呪いにさえなるのです。掟は神からの賜り物ではなくなり、人が自分の野心や野望や虚栄心を満たすための道具にされていくわけです。自分の思うように人をコントロールし、支配するために掟を利用する。本当の悪人、悪っていうのはですね、悪法を作ると私は思いますね。皆さんどう思いますか？自分の思うように支配したい、コントロールしたいというときに、法を作ればいいんです。それにかなうような。そしてほらみんな、大事な法律ですよ。これちゃんと守りましょうね、って言って。で、自分たちに都合のいい法律を作って、自分たちが目指していく支配体制のもとに、ちゃんと収まるような法を作りゃいいんです。本当の悪は多分それをやります。本当に悪毒考えると、みんなに気づかれないように、みんながわからないように、実はがっつり縛りをかけることのできる法律を作り上げていく。怖いですね。そのために聖書の律法も利用できちゃうんです。実際に散々利用されてきた。この順番を間違えると、ちゃんと神様からのお恵みを先にちゃんといただいてキャッチしておかないと、これが起こるんです。掟が支配の道具にされる。もう歴史を学んでいけばいくらでも事例がある。もう一度言いますが、順番が大切。順番を間違えてはいけません。まず神様からの恵みをしっかりと受け取る。本当にしっかりと受け取ったならば、おのずとどうやってお答えしていったらいいのかを考えるでしょう。その時に神様の方からこうしたらいいんだよと教えてくださった。古い掟がそうでした。そして今、イエス様も新しい掟を与えるにあたって、どうしたらいいのかもちゃんと教えてくださっています。答えは、互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。でした。私があなた方を愛したようにというところを真っ先に受け取らなければなりません。いかに自分はイエス様に愛されたんだろうか、いや、愛されているのだろうか、現在進行形で。ひとえにそこにかかっているのです。今日は最後にそのことを心に留めるためにもう一箇所聖書をご紹介します。それは、ヨハネの手紙の1という小さな書物の4章18節にこういう言葉があります。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら、恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていない。からです。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出す。恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていない。イエス様に愛された、いや愛されているということは、恐れがなく生きていけるということです。完全な愛は恐れを締め出す。そう、イエス様の愛は完全な愛。なぜそう言えるか。その命をかけてすべての罪を身代わりになって負ってくださり、そして死に勝利して蘇られたから。つまり、とことん完全に許し抜いてくださっている愛を、 十字架と復活によってもたらしてくださっているから。恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからですとあります。私たちは聖書から罪ということを何度も聞かされます。若い人たちは嘘をついたり、友達を裏切ったりする罪というふうに考えるかもしれない。物を盗んだり、人を傷つける罪もあります。悪口を言う罪もあります。いじめという罪もあります。しかし、また多分この礼拝に出ている皆さんは、そう毎日嘘をついて生活しているつもりもないし、そう毎日人を裏切ったり傷つける生活をしているわけでもきっとない。よほどのことがあったときに、ああ、自分も罪人なのだと思うことがいいところです。しかし、自覚しがたい罪というものがあるわけです。この自覚しがたい罪というものは、実は恐れとして私たちの中に潜んでいるということが、この御言葉からわかります。何かわからないけれども、もやもやしているが、恐れている。罰せられるのを恐れている。何か事故や不幸なことが起こると、ああ、やっぱり天罰だったのか、とつい考えてしまう。だから天罰に合わないように、先手先手で考え出されたもの、私たち日本の伝統文化の中にあると思うんです。物意味という言葉を聞いたことあるでしょうか。物意味。不吉として物事を意味避けることという意味、物意味っていうんですが、例えば、方位。皆さん、方位気にする方、いますか？ね。今日は、北北西はちょっとやばい。だから、あっち向くのやめようとか、何月何日はあんまり良くない日だから、この日はあんまり外出しないでうちにいましょうとか、私たちはありませんよね。でもやっぱり気にする。そして方位についていろいろと計算をし、そして日にちについても計算をし、天体の運行、星の運行、月の満ち欠け、それらをいろんな組み合わせをして、その法則を見出していく中で、あ、この日はこの方角が良くない、この日はこういうことをしない方がいいというダメな日をあらかじめ設定する、あるいは決めておいて先手を打ってそれをやらないわけです。先手先手を打つんです。この方角は良くない。この日は不吉だ。だから避けるんです。日本の土着の宗教的な慣習の多くは、神の怒りを恐れて、先手先手でなだめようとしていくのです。捧げ物をするのもそうです。先手先手で、神の怒りを買わないように、神様これだけ私たち捧げますからお怒りにならないでください、神様私たちが作ったものはこんなにつまらないものですからどうぞお怒りにならないでください、やるわけです。川に橋かけるのだって川の神様がお怒りになって嵐になって災害が来ると困るから、川に橋かけるときに何やるか、テープカットするでしょ。あれは神様、私しか作ったものはこんなに儚くてつまんないものです。ほらご覧ください、パシッ。神様、この橋なんて、そんなお怒りになるほどのことではございませんから、気にしないでくださいって言って先手先手でやるんですよ。気がつかないで、いつも恐れている。不幸が来ないように、災いが来ないように、人と揉めないように。まあ自信いっぱいの人は、俺は何も恐れないよっていう人いるかもしれませんけど。 聖書の言葉を通して私たちはある気づきを与えられます。一足飛びに神様の愛とかイエス様の愛がわかるわけではありません。最初は無自覚なうちに、君は恐れていないかいと問われ、考え始める。いや、何にも恐れてなんかいやしない。最初はそう思っていても、よくよく考え振り返り聖書の言葉に何度も何度も聞いていくと、あれと思うようになる。イライラして人に当たっているとき、そうですね、この攻撃性をというのは実は恐れの裏返しではないでしょうか。怖がっているからこそ余計攻撃的になる。あるいは言い訳ばかりいつも先に用意しようとしていたりする。恐れというものはただ怖がっている姿でいるわけではありません。今言ったように攻撃的な形で出る場合もありますし、策略を用いて自分を高く見せようとすることもあります。人を褒めちぎっておいて身を守ろうとすることもあります。恐れというものはストレートに現れず、いつもこう屈折して現れてくるのです。それを丁寧に振り返り、丁寧に辿っていくと、あれ？もしかしたら自分は恐れていた、いるかなって思うわけです。なんであそこで友達にあんなに食ってかかったんだろうか。なんであの時うちの親にあんな風に、激しく反応してしまったんだろうか。いろんなことを考えていく。そういう中で、あれ？もしかしたら、そう考える。そしてもう一度聖書の言葉に聞く。聖書に登場するいろいろな人たち、愚かな対応や姿を見て、そこに恐れが屈折して出ていることに、こう距離を置いてみるとわかるんですね。人も見ててもそうでしょ？やたらと攻撃的な人がいて、なんでこの人こんな風に攻撃的に人を責めたり批判したり、悪口ばっかり言ってんだろうって思いません？そんな時に、あれ？もしかしてこの人なんか恐れてんのかな？思うわけです。自分もそう言われて、聖書からですよ。聖書からそう言われて。自分のはなかなか気づきにくいんですけど、人のを見ると、おお、もしかしたらそうかもしれないって思い始める。聖書の中に出てくる人たち、どの人を見ても感じると思うのです。使徒パウロだってそうです。みんなそう。虚勢を張って自分の恐れをうまく覆い隠そうとしているかのように、しかもそれを自覚できないで無自覚なままにやっているケースが圧倒的に多い。結局、みんな恐れをどっかに抱えている。つまり、愛には恐れがないって言うんだけど、裏を返してみると恐れてるってことは愛がない、愛をちゃんと受け取ってないから、だから恐れて掟とか律法を使って人を縛って支配しようとしたりするのではないか。やっとそこにたどり着きました。ごめんなさい、長くなります。そういうふうに気づかされていくときに、最後に復活のイエス様に出会う。大丈夫だと言ってくださる。大丈夫。愚かにも虚勢を張って、結果的に掟や法を利用して人を攻撃したり支配しようとして、正義の戦いだとか言って争いを仕掛けたりして、罪に罪を重ねてきてしまった。しかし、大丈夫だ。そのすべてを引き受けたと言ってくださる方がある。私があなた方を愛したようにとは、ここにかかってくる。この許しという愛をしっかりと受け止めたあなたが答えるべきは、 誰かが接して、あなたが接しているあの人、この人、考えよう。愛されたように愛するとは、受け取ったように与えるとは、この自分が今何を誰になすべきかを考えてみよう。